新約聖書のルカによる福音書22章の66節から23章の25節までご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ、22章の66節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。夜が明けると神の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出した。夜が明けると、ここに最初に触れられています。でこの言葉について昔から何度も言われていることがあるのですけれども、それは今お聞きしたこの66節とこの直前の65節の間には、ここに語られていない一つの時間が流れているのだということです。深い沈黙の時が65節と66節の間に存在します。主イエスが弟子たちと過ごしの食事をお取りになった後、オリーブ山に赴かれ、そこで祈りを捧げられ、その祈りの最中に敵の手に捕らえられた。でこれは今日の時間でいうと、おそらく午後の8時かあるいは9時ぐらいのことだったろうと推定できます。そしてそこから大祭司の屋敷に連行されて取り調べを受けて来られたとき、屋敷の中にあるペトロが三度イエス様のことを知らないと言ってしまう。あれはおそらく深夜のことです。ペトロは激しく泣いた末に大祭司の屋敷の前から立ち去りました。他の弟子たちはもうとっくの昔に雲の子を知らすように逃げてくるわけです。大祭司の屋敷で取り調べが続き、それが終わった後、シエスは中庭に引き出され、見張りの者たちから代わる代わる悪ふざけを仕掛けられ、暴行を受けました。でそれが63節から65節にかけて語られていることですが、おそらくこれは未明のことだったろうというふうに想像できます。で、主イエスをいたぶって激しくあざけていた人たちも、やがてあざけることに飽きて休んでしまうわけです。イエス様は夜明けまで暗闇の中に一人で置かれ、打ち傷も手当てされずに縄を打たれたままで夜明けを迎えられます。でその夜明けの時まで深い沈黙の時が流れていたんです。でこの書かれていた沈黙の時について、人間的な想像をたくましくする人たちは、この時が深い孤独の時であった、そんなふうに説明をしたりします。自らの死に向かって、誰もが通っていかなければならないような深い沈黙と孤独の時、主もまたお過ごしになったのだ、そんなふうに説明されたりするんです。しかしこの時をただ沈黙と孤独という言葉で言い表すのは、もしかすると不十分と言えるかもしれません。ただ沈黙と孤独を過ごされたというよりも、むしろ主イエスはこの時に御子をこの世にお送りになった永遠の父と縄で打たれ血を流し苦しんでいるご自身との間で無言の会話を壊しておられた。でそう考える方が当たっているように思います。おそらく天の父はこの時イエス様にこうおっしゃったんじゃないでしょうか。我が子よ、行くがよい。そして我が懲らしめの、また怒りの鞭を人々に代わって存分に受けるがよい。 それに対してイエス様はご自身にそのようなすでに整っていることを神様にはっきりと告げておられたことだろうと思います。ゲッセマネの祈りの戦いというのは実はこの時点ではもうすでに終わっています。今ではもはやイエス様がこの杯を私から取り除けてください、そのように祈ることはありません。むしろ父よ参ります、私の思いは御心のままです、そう答えておられたに違いありません。そして66節につながっていくわけです。夜が明けると神の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出した。夜が明けます。主イエスは最高法院へと連行されて裁き人の前に立たされます。でこの時主イエスを裁いた人たちというのは地上にあっては神様の民を代表するような者たちでした。神の長老会、祭司長たち、律法学者たち、でそうここに数えられています。世界にたくさんある諸民族の中から特に選ばれて救い主を待ち望み、救い主を王として仰ぐべき、そういう特別な民とされている、そのイスラエルの民の中から選ばれた代表者たちが今ここで主イエスを裁きます。主イエスが連れ出された最高法院の壁には当時イスラエルの人たちなら誰もが祈らなくてはならない祈りの言葉が金の文字で刻まれていた、そんなふうに伝えられています。でそれは申命記の6章4節の言葉です。聞けイスラエルよ、我々の神主は唯一の主である。最高法院の議場の壁に掲げられているこの言葉というのは今ここで主イエスを裁こうとしている人たちに対してまるで警告を与えているかのようです。この最高法院の議場では議員たちがちょうど半円形に座席に着く、そういう風であったと言われています。議場の座席が半円形に配置されているというのは判決を下すときに議員たちがお互いに全員の顔を全てはっきりと見ることができるためでした。ところがですこの朝の裁判では実はここで下される判決というのはもうすでに議員たちの胸の内で決まっていたんです。朝早く最高法院が開かれ被告席に立たされているシエスの言動や行状が一つ一つ取り上げられていきます。しかしその裁判というのはこれによって下すべき正当な判決が決められるための証拠調べではありません。最後に出される判決はもう実は裁判が開かれる前から決まっているわけです。ですから、途中の議論というのは結局は、きちんとした手続きを踏んでいると見せるだけの見せかけの手番劇にすぎません。しかしそのような中で訴える言葉が一つ一つ語られます。でこの最高法院での議論というのはまるでここに並んでいる長老たち、祭司長たち、律法学者たち、そういう人たちの妬みから来る主イエスへの弾劾の思いを一つ一ついよいよ確かにぶつけている、そんなものでした。そしてそういう 憎しみのこもった言葉が語られるたびに、それだけ十字架に向かうイエスの道はいよいよ避けることができないもの、確実なものになっていきます。裁き人たちは判決をすでに心の中で決めていました。そしてまたその判決が外に漏れて民衆の耳に達したら、どんなに大きな混乱が生じるだろうか。でそのこともよく承知していました、まあ、それで実はここで裁判を急いでいるんです。イエスが捕らえられたのは宵の口です。そして翌日の正午にはもうすでにイエスも貼り付けにされて十字架の上におられたわけです。で当時のユダヤの決まりでは、死刑を下すような、死刑の宣告を下すような重大な裁判の場合には、日にちを変えて2度裁判の審理が開かれる、でそう定められていました。もし1度だけの裁判で有罪が確定して死刑なんて判決を下してしまいますと、もしかするとその場の空気に支配されて正しい判決が得られていない、でそういうことがあり得るんじゃないか。でそのことを恐れてですね、死刑のような重い判決の場合には1回の裁判でことが決まるのじゃなくて2回判決が下らなきゃいけない、でそういうふうに定められていたんです。無実の人を誤って処刑してしまわないように、そういう知恵がそこにありました。でさらにその最高法院の会議というのは、太陽が出ている日中に行わなければならないということも定められていました。でそういう通常の裁判の手続きからすると、イエスを裁いたこの時の裁判というのは、これは異例ずくめです。本当だったら最高法院は夜の間開けないはずなんです。ところが1度目の裁判というのは一体どこで開かれたのか。イエス様が捕らえられて大祭司の屋敷に連れ込まれる、まさにその大祭司の屋敷で証拠調べのような形で尋問が行われ、それをもって一回目の裁判が開かれたことにしてしまっているんです。そして夜明けと同時に2度目の裁判が始まって、判決を急いで審理が進められます。明らかに法廷2度開いたという形を整えるためだけに、相次いで夜昼と簡略な形での裁判が開かれている。そしてまたもう一つ言えるのは、住越の祭りの期間中には死刑を行ってはならない、そういう決まりがありました。ところがその決まりも今回は神様の言葉を、神様を言葉を持って怪我した、神様冒涜したという大きな罪状のために、あえて規則を乗り越えるような形で処刑が行われていきます。最高法院の側は明らかにこれ手続きに瑕疵があると言わなければならないんです。しかし最高法院の議員たちはあえてそれを犯します。でどうしてか、実はそうやって自分たちの方はとにかく形を整えてピラトのもとに送ってしまえば、一番最後の判決はピラトが下してくれるからです。自分たちでは二度審理をしたという形だけを整えて、イエスの身柄をローマのピラトのもとに送ってしまう、でピラトにその判決を認めさせてしまえば、あとは処刑を実際に行うのはローマの兵隊たちなんです。大急ぎで審理が進められます。67節から68節です。お前がメシアだから、そうだと言うなよと言った。 イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。最高法院の2本のろうそくが立てられた柱の間に立たされて、イエス様は尋問されます。お前がメシアならそうだと言うなよ。サバキリトたちはそう尋ねます。しかし彼らはこの時自分が問うていることでどんなに大きな決定的なことを尋ねているかということが分かっていません。ここではシエスが弟子たちに向かって、あなたは私の何者というのかと尋ねているのではないんです。そうではなくて、ここでは他ならないシエス・キリストご自身が尋問という形で質問を受けています。人間の側からこういうふうに尋ねられるんです。前で言うならば、ここで尋問している大祭司カイアファはこの時全人類を代表するかのような意味合いを持って、まさにご自身が救い主キリストである方に向かって問いを発しています。シエスが法相内にお入りになって人々の前に姿を現して以来、どれだけ多くの人がこのことをイエス様に問いかけたいと思っただろうと思います。主よ、あなたどなたなんですか。あなたは救い主なんですか。ある人はその同じ問いかけを現地を取ってやろうと思って発するかもしれません。お前は自分を何者だというのか、お前は自分のことを救い主だとでも言うのか、あるいはある人は今今しげに、お前は自分を何様と思っているのか、自分のことを救い主だというのか。実はこの問いの言葉というのはいろんなふうに尋ねられる場合があり得る言葉だと思います。しかしどんなふうに、誰がどんなふうな形で尋ねるにしてもですね、実はそこには人類が密かに抱いている願いと不安な思いとが込められている、そう言っていいだろうと思います。人々はイエス様に向かって問うんです。あなたは本当に救い主なのか。あなたが私たちの待ち望んできた救い主なのか。これに対するイエス様の返事に耳をそばだてたいんです。イエス様は何とおっしゃるんでしょうか。67節の後半です。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。イエス様、あなたは救い主なんですか。でこの問いというのはイエス様のお答えになる言葉を無条件に素直に受け止めようとする人にとっては意味がある問いです。しかしイエス様はこの時カイアファのような人物がこの問いを口にすることの欺瞞性、不純を見破っておられます。私たち人間は時に神様に向かって救い主を求めて問いを発します。ところがそんな時に往々にして私たちは実は自分があらかじめ聞きたいと願っている答えを用意しながら問いを発するということがあるんです。しかし本当に問うというのであればそんな風であってはなりません。何の条件もつけないで質問する相手から返ってくる言葉に信頼して、その言葉にひたすら自分を委ねるようにして問いを発し答えを待つということでなければなりません。どうしてか。 ここで問われている内容というのは、あなたはメシアなんですか、救い主なんですかという問いだからです。本当に私たちを救う救い主の前に自分が進み出るということは、私たちが自分を虚しくしてこそできることです。自分の救い主である方から答えをいただこうとしておきながら、あらかじめ自分の側に聞きたい答えを用意していて、その通りに答えてもらうことを期待しているというのであれば、それは本当に神様からの返事を頂戴しようとする姿勢ではありません。あなたは本当に救い主なのですか？私にとってあなたが与えられた方なのですか？そういうふうに尋ねる言葉というのは、どんな答えが返ってきても私たちそれを受け止めざるを得ないはずなんです。イエス様はそうだ、そうおっしゃってもですね、いやそんなはずはありません、あなたは私が望むような方ではありません、もし言ってしまうのであれば、私たちは本当に救い主の前に立っているのではないことになります。イエス様はその点を見抜いておられるんです。それでカイアファにおっしゃるんです。私が言ってもあなたは決して信じないだろう、私が尋ねても決して答えないだろう。大祭司カイアファはイエス様を縄で縛り上げ、鞭を加え、官兵や兵隊たちの手に渡して恥ずかしめるに任せ、その末にあなたは神から使わされたメシア、救い主なのか尋ねます。これは全くナンセンスなことなんです。もしそういうふうに思っているのであれば、今やっていることを即刻やめなきゃいけないはずなんです。神様から贈られた救い主の前に自分が立っているのであれば、大変申し訳ないことをしました、縄目を解いて傷を洗って、そして本当にすみません、失礼なことをいたしましたと許さなきゃいけない。それが本当の救い主の前に立つ人間の姿であるはずです。ところがカイアファはですね、自分が裁くのに立って縄で縛り上げたまま、お前は神の子なのか救い主なのか、メシアならそういうがよい、そういうふうに尋ねるわけです。全くカイアファは本心から尋ねていないということになるわけです。ところがシエスの子はこの通りにびっくりするようなお答えをなさいます。極めて明瞭に返答なさいます。そしてそれはこの時まで決して語られることがなかった言葉です。しかもここでイエス様はご自身の答えをですね、会話派の質問に結びつけるようにしてお答えになるんです。69節70節です。しかし今からのち、人の子は全能の神の右に座り、そこで皆の者が、ではお前は神の子とかというと、神の子かというとイエスは言われた、私がそうだとはあなたたちが言っている。最後の言葉に注目したいんです。私がそうだ、そうあなたたちが言っている。イエス様はそうおっしゃいます。この私がそうだという言葉は、聖書の別のところでは私であるというふうにも訳されている言葉です。聖書の原文だとエモーティーン、英語だとアイアムという言葉です。でこれは実は神様がご自身を示して私なのだと宣言する際におっしゃる言葉なんです。この言葉が一番最初に聖書の中で出てくるのは旧約聖書の出エジプト記のところです。エジプトで奴隷暮らしを強いられているイスラエル人たちを救い出そうとして、 神様はモーセをお使わしになろうとなさる。でその時にモーセはですね、神様が自分を同胞のもとに使わしちゃってきっと信じてもらえないだろうなって予想するわけです。そして神様は私参りますけれども、しかし私の同胞が誰からお前使わされてきたんだと尋ねる違いありません。その時私何て答えたらいいでしょうか。でそうモーセが尋ねる時に神様がモーセに向かってご自身の名前をおっしゃいます。出エジプト記の3章13節と14節をお読みいたします。私の聖書だと旧約聖書の97ページです。旧約聖書の97ページのちょうど上の段から下の段に向かっていくところですけれども、3章出エジプト記3章の13節と14節をお読みします。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うのは、私はあるという方が私はあなたたちに使わされたのだ。でこの私はあるというのがアイアムです。私である、そういう言葉です。イエスはその言葉をなんと最高峰に述べ、大祭司カイアフの前ではっきりとおっしゃるんです。もちろんこの名前が神様ご自身を表す宣言のお名前であって、そして救い主として来られる方のトレードマークになる名前だということを承知の上でイエスもおっしゃるんです。私がそうだ、それはあなたたちが今言っている。実はこの言葉ってあまりにも明白にイエス様が何者かを最高峰で明かされた言葉なんです。今この重大な言葉がイエス様の口から語られる。でそうなったからにはここではもはや道は2つしかなくなっています。第3の曖昧な決着というのは起こりえなくなっているんです。私であるイエス様もおっしゃっている。でその言葉の前にその言葉を信じてひれ伏して今までの失礼をわびて、本当にあなたのメシアなんですね信じて従っていくか、それともこの言葉を神様への冒涜である、神様を汚す言葉だというふうに知り解けてこの語っているものを葬り去るか、二つに一つなんです。大祭司が衣を引き裂き金切り声を上げたというのは、このカイアファがイエス様の名乗りを信じないで拒否したことの表れです。71節です。人々はこれでもまだ証言が必要だろうか、我々は本人の口から聞いたのだと言った。でこの後イエス様は総督ピラトの面前に連れて行かれます。そして最終的な死刑にする裁判が開かれるのです。私はよく知ってますけれども、このピラトは無罪やと思うのですが、しかしユダヤの人たちの反発の手前、結局ピラトは責任を放棄して有罪にして十字架につけていくというふうになります。ユダヤの最高法院の議員たちにすれば死刑判決を出したのはピラトだと言うんですけど、しかし実際のイエス様を死刑にする処刑するという判決はこの最高法院の場面でまさにこのところで決まったわけです。そして その最後の決め手というのは何か。私がそうだというイエスのご自身の言葉です。この言葉を、この出来事を聞きながら私たちは思わされるんです。私たちがイエス様のことを私の救い主、私の主である方だ、そう信じて受け入れる。で、その時は一体何によって私たちはイエス様を救い主だと受け入れるんでしょうか。それはもはや私たちがあれこれ証明することによって受け入れるというものではないのだろうと思います。そうではなくて、あくまでもこのイエス様ご自身、この方ご自身から聞かせていただく言葉を持って、その言葉を信じて受け止める以外には、私たちの本当に救い主としてイエス様を受け入れることはできないと思います。時折私たちは何か辛いことや思いがけないことに出会うと、信仰が揺らいでしまって自分の信仰を見直したいと思いますなんて気持ちになる場合があります。で、その時に少し自分の心の中を整理してみたいので、自分の心を見つめる時間をくださいみたいなことを言ってしまう場合があります。しかしです、私たちが仮にですね、自分自身の心の中に深く沈潜をして、そして自分の思いをあれこれ考えてまとめようとしたとしてもです、そこには実は何も確かなものはないんです。私たちの心っていうのはですね、常に定まらないところがあるんです。昨日こうだって強く思ってても、明日になったらもしかしたら全然違うことをこうだって思ってるかもしれない。それが私たちの心です。ですから私たちが自分の心をいろいろとあれこれ考えたり、言葉によって整理したりしてまとめたとしても、それで決して確かになれるわけではないんです。私たちの信仰の本当に確かな読みどころっていうのはどこにあるのか。それは他から何にも説明したり、説明されたり証明されたりする必要がないから、まさにご自身が真実である方が私である、私がそのものだ、そう語りかけてくださる、その言葉にこそあるんです。私たちにこの方が私がそうだ語りかけてくださっている、この方が確かに私たちにそのことを告げてくださっている、その事実をそうなのだと言って受け入れるか、それともそれは違うのだと言って放り捨てるか、そういう仕方でしか私たちは本当に確かな信仰になることができないと思います。信じているということは、私たちが自分の心の中にある騒がしい口を閉じて人人間になって、そして私であるそうおっしゃってくださる主イエスキリストの御言葉に自分自身を託するということです。そしてそうすることによって、実は私たちはこの方の御言葉によってこの世界であったり自分自身であったりを見るようになるとき、新しい光のもとで自分自身を見出し、この世界のいろいろな出来事を見る、そういうことが起こってくるんです。この方の御言葉を聞いて受け入れる、そのところで私たちは新しい信仰の眼を聞いていただけ、開いていただけないことがあります。イエスも裁く者たちは言います。決定的な判決を下す根拠としてこう言います。71節です。人々はこれでもまだ証言が必要だろうか、我々本人の口から聞いたのだと言った。イエスも拒絶して死刑判決を下して決別する人にとって、イエス様はこの時お語りになった言葉、これは死に値する 判断できる決定的な言葉だ、そう聞こえました。しかし実は、ここでイエス様がおっしゃった言葉というのは、イエス様を信じる人にとっても信仰の理由になる言葉なんです。私はそうだ。そう名乗っておられる。この方の前で、本当にその通りです。あなたこそ、いつもおられる、そういう方、いつも私を持ち運んでおられる方です。そういうふうに信仰を言い表すんです。私がそうだと、あなたたちが言っている。私がそうだ、私である、このように名乗って出られるシエスの前で、今日ここにいる私たち自身は一体どうお答えするのでしょうか。願わくはアーメン、その通りです、あなたこそある方です。この私は本当に定まりもない、もろく、告げやすい、そういうものにすみません。しかしあなたは、この弱い、本当に移ろいやすい私といつも共にいて、私であるとおっしゃって、この私に伴ってくださる方です。そのように、お答えをする、幸いなものとされたいと願うんです。この方の語ってくださる御言葉に、私たちは自分自身を委ね、そしてここから、この方の御言葉によって、さまざまなものを照らされて生きる、そういうものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ここに集まっている私たちは、それぞれに、自分自身の地上の暮らしを築っており、その中での聞きならない本当に苦しい事情や辛い気持ちを背負いながら生きなくてはならない、そういうところを持っている一人一人であることを思います。私たち自身、自分の人生の中から贖われることを切に願い、本当にこの辛い苦しい人生の中から新しくされることを待ち望んでいます。あなたはそのような私たちのもとに十字架の主イエスキリストを送ってください。私たちが経験する辛さや苦しみや悲しみをすべてこの方の十字架の側に引き取ってください。そして私たちにはなおあなたには新しい命が与えられている。ここから新しいものとして生きるのだ。御言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうか主が最高法院の場で全人類の代表のように、お前が救い主なのか、そうであれば今ここで言ってほしい、問われた問いに対して、私がそれである、あなたが今言っている、おっしゃってくださっている、そのやり取りに私たちが耳をそばだて、またこの出来事を私たち自身の中に蓄え、主が共に歩んでくださる新しいものとして歩んでいくことができますように導いてください。この地上の混乱した破れた状況は、見たところは何も変わらないように思えますけれども、しかしあなたがそれでも私たちに新しい将来を与え、この方に伴われている新しい道を備えてくださっていることを、どうか信じて受け入れることができますように。今まではただキリストについて聞かされ知識として知っていただけだった、そのところから本当にこの方が私であるのだ、 そのように呼びかけてくださっている。その言葉に耳を開かれ、そしてそのことを自分のこととして信じて受け入れるものとして歩んでいくことができますようにお導きください。この方がどんな時にも私たちに伴ってくださる、あなたが救い主としてお送りくださった方であることを、私たち自身が自らの口で告白し、そして心に信じてこの地上の生活を歩んでいくことができますように、どうか導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちが病を得るとき、さまざまな苦しみや困難に直面して、どのようにしていいのかわからなくなってしまうときに、この方がその場に共にいて、私たちの悲しみや苦しみや痛みを共に背負ってくださり、そしてそのところでなお私たちに、ここを歩んでいいのだ、生きるべき時間と道とを差し出してくださっていることに、どうか目が開かれますように、そしてあなたから与えられている今日の生活を置かれた状況の中で精一杯に生き、たとえどんな暗く困難に見えるところにあっても、あなたがなおそこに帰り身を与えてくださり、御顔の光を持って私たちを歩ませてくださるのだということを証しする証人として歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。
アーメン。